からは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をお迎えしての釧路歴史探訪、釧路の歴史に関するお話をご紹介していただいております。それでは今週もお電話で佐藤先生にご出演いただきます。佐藤先生です。どうもこんばんは。佐藤先生です。どうもこんばんは。
はい、あ、こんばんは。
失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えして釧路歴史探訪。まずは今週の話題からご紹介していただきます。
この時間は東方社会の輪郭、構造へのアプローチ、このタイトルでお届けします。北海道東部に私たちは住んでいます。明治2年8月、北海道に根室国が設けられ、目なし郡が設置されました。その目なし、漢字では、目薬の目に山梨のなしと書きますけれども、目なしはアイヌ語に語源があります。目なしとは東の東方の、東方のという意味です。そこで今夜は現在の目なし郡、これに隣町の標津町と対岸にある国後島にかけての一角が持つ意味を考えます。題して東方社会の輪郭、構造へのアプローチです。
今週の釧路歴史探訪は東方社会の輪郭、構造へのアプローチです。目なし郡から国後島に至る範囲が対象となります。
話の舞台は根室海峡です。野付水道と重なる範囲です。陸地で申すと上辺川、四辺川、そして野付半島を経て国後島、泊を結ぶ範囲です。山田修造さんはこの領域の目なしをもともとは地方名としています。その上で幕末の頃、江戸時代の末に根室海峡を隔てて東に国後島を望む一帯の土地で、標津の辺りまでの地方を言った。つまり目なしという区域をこのように明示しています。
ここまでは目なし郡の目なしは東の東方の意味という、東方社会の中核点を明示したことが佐藤先生にご紹介していただきました。
はい、目なしとはですね、江戸時代から伝わっている地名ですけれども、この目なしとその周辺地域を含めて東方社会ということにいたします。北海道の歴史に関係する人が最初に学ぶことがあります。それは神羅の記録、新しいに羅臼の羅、何々のというの漢字はのとい絵というひらがなに似たのという字ですけれども、その記録に記載された事項です。神羅の記録という本には元和年間、正月元旦の賀に昭和の和と書いて元和とも元和とも読むんですけれども、1615年から1621年にかけての時期、元和年、元和年間、目なし地方のアイヌ民族が100隻近い船にワシの羽やラッコの毛皮などを積み、松前に行き交易したと、そういった記録をまず学びます。100隻に近い船が一大勢力を成して海上交通で松前城に向かう、この松前城下に出現する記録が北海道史を学ぶ人にとって一番最初に学ぶことなのです。
今佐藤先生からご紹介になりました目なしには、現在の北海道目なし郡羅臼町、標津町周辺の説明がつくそうなんですね。
はい、実はこの範囲、この一帯で、大きな事件が発生します。寛政元年1789年の5月、国後目なしの戦いが起きています。犠牲者の数だけで申すと、松前家家臣一人を含む本州側犠牲者は71人となります。対して 戦いを挑んだアイヌ民族の犠牲者は37人です。この37人が、松前家の手によって処刑されたという事件が起きます。戦いは国後島の泊港で始まります。さらに戦いの範囲は拡大するのです。シペツ川、コタヌカ川、中類川、訓別川などの川口で本州からの出張者たちが攻撃を受けます。現在の士別と羅臼の町境となっている上別川、植物の植に分かれると書く上別川という川がありますけれども、ここの川口でも犠牲者が出ています。
今週の釧路歴史探訪は東方社会の輪郭構造へのアプローチ、こちらがテーマとなっています。羅臼、士別、国後を結ぶ領域のお話です。
はい、今いくつかの川の名前を紹介しました。この川はいずれも秋鮭が昇る川です。現地に出かけてみると実によく理解します、理解することができます。特に士別川にはサーモン資料館、サケマス資料館が設けられています。今日士別川は北海道東部を代表する鮭が昇る鮭遡上河川の代表例です。山田修造さんは目なしの地域を根室海峡を隔てて東に国後島を望む一帯の土地で士別のあたりまでというふうに規定しています。その地方名の目なしには実に豊富な鮭遡上河川、鮭が秋になると昇る川が集中しています。資源豊富というのは実は漁業資源ばかりではないのです。ヒグマやエゾシカが密集する地帯です。
羅臼、士別、国後を結ぶ領域のお話、一帯は実にサケマス資源が豊富でヒグマなど狩猟対象地となっています。
ヒグマは食物連鎖の上でサケマスを捕獲して繁殖します。このため、秋口になってサケが登ってくるとその産卵場所にヒグマが現れて、これを捕獲して自分たちは冬ごもりの生活に当てるという現象があるわけです。つまりサケとクマ、これは大きな関係、一体のものになっています。そのヒグマから人類は比較皮を製造します。さらにクマ由来の動物性の生薬、漢方薬にあてる幽丹、クマの肝と書いて幽丹と呼びますが、別名クマの胃を集めることも実は本州側にと松前家が交易を行う上で重要な商品の一部となるわけです。さらに猛禽類が豊富です。オオワシ、オジロワシ、タカなど、ワシもタカも江戸時代は士族階級、武士たちの生活にとってその武士が武士である身分制度を自ら確かめる、そのステータス維持のために重要な交易品です。またワシはその矢羽の美しさと、その美しい矢羽で羽で装飾した、矢のこの手にするそうした、品格、そのようなことを競い合いますし、また鷹は鷹狩りの訓練のため生き捕りにして飼育することになっています。
知床は猛禽類の生息地で、オオワシもオジロワシも国指定の天然記念物に指定されています。
ワシもタカも貴重な交易品です。アイヌ民族にとっては松前家が将軍に献上し、また本州大名に仲買いすることから、これを有力な交易対象資源として松前家は買い取っていってくれるわけです。羅臼、士別、国後を結ぶ目なしという領域を紹介しています。 今夜最後の注目点に話を進めます。盗みの観点として選ぶのは、実は釧路川流域に生活文化圏を持つアイノ民族にとって、実はこの目なしという領域は非常に深い関係、特に酒資源を手にする上で、はるばる釧路川の川口から、また釧路川流域のアイヌたちは、標茶町の新別まで出かけていくという、そのような依存関係といいますか、資源を活用する関係にありました。整理をすると、釧路川の流域に住むアイヌたちにとって地点として重要なのは、標別町の二次別、中標別町のケネ別、これに寒地牛という山の3点です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。根室国目なし郡、その周辺では一つに大きな戦いがあったこと、そして二つ目に漁業、狩猟、猛禽類の資源が集中している場所、以上この2点を佐藤先生に紹介していただきました。
はい、今標茶町二次別は別海町を流れる西別川の上流部に位置しています。二次別酒ます深城というのがあることを念頭に置いておきましょう。また中標別町ケネ別は標別川の一支流ケネカ川という川と、さらにその支流であるポン、小さなポンケネカ川の合流部にあたる集落です。ガンジス山という山は根室国標別郡中標別町に位置する山です。江戸時代の記録に寒地牛という名称の記載もあります。この山はシャリ漁と薬漁の場所境の地点とされている山です。二次別、ケネ別、寒地牛、実はこの3地点を釧路川が生活圏とし、勢力圏のもとに置いた時代があるのです。それは釧路川に流域に位置するアイヌ民族の力でもあったのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。東方社会の輪郭構造へのアプローチというテーマです。目なし東方の意を思っています。標別、別海の河川上流は釧路川のアイヌ民族が酒漁をする地点であったと、佐藤先生、そういうことになるんでしょうか。
そうなんですね。結局釧路川流域っていうのはこう湿原に囲まれているということもあるんでしょうね。実は流域のアイヌたちはですね、標茶から多摩川を経て二次別まで出かけていって、西別川上流をこの遡ってくる鮭の、捕獲をして、それをこう釧路川口まで運んできて交易品に当てるというようなことをやっていたという、そういったイメージでここの話捉えてくださいませ。釧路川流域に生活したアイヌ民族は今日の根室国までの勢力を拡張しています。川口、釧路川の川口で行う対大名家の交易対象物を西別川上流や標別川支流域のケネカケレ別で調達していたからです。安政4年1857年、ここで訴訟西別一件という裁判が起こります。西別川川口で本州川漁業者が鮭漁を捕獲するため定置網などをすることによって川に遡上する鮭を少なくしてしまいます。ために上流に遡上する鮭が減り、釧路と根室のアイヌ双方が利害をめぐって争うことになります。1789年の戦いは野付水道の川口の一部で、主に根室のアイヌ民族が関わっていました。しかしこの西別一件というのはその60年後に起きた訴訟ですけれども、これは、川の上流部に登ってくる鮭が少なくなった、ここに至って西別川を舞台に川口の根室アイヌと上流を利用している釧路アイヌとの間で利害の対立が起きた。もちろん その原因は本州川が川口に上る鮭を一括して捕らえるという漁業を導入したことにあるのです。
釧路歴史探訪、それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生から紹介していただきます。
はい、実は北海道東部十勝の国、釧路の国、根室の国にオホーツク県を含む領域の中核に目なしと呼ばれる一大勢力地がありました。山田修道士もこの目なしについて、豪強をすこぶる強い力を持って聞こえた東江戸の一拠点というふうに申しています。この重要地点とその周辺には実は多くのテーマが含まれています。そのテーマのうちいくつかを来週から取り上げてみることにいたします。
ここまでは釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。